先ほど詩詩記者に新約のヨハネの20章28節までを朗読してもらいました。新約の聖書を実際開いている方は段落が29節までだというふうにお気づきになるかもしれません。ただこの最後の29節は高台の負荷だという説明がよくなされます。で、それが実際にどうなのかどうかということもさておき、この29節を読んだり聞いたりしてしまうと、今日のそのトマスが復活されたイエス様に出会ったということのね、結論を方向づけてしまうことになります。で、その29節を省いた方が、ちょっと大胆なことを言わさせてもらいますけれども、ヨハネが書きたかったことよりもトマスが本当に経験したことを受け止められるような気がするんですね。今日の聖書箇所は前の段落19節から23節の話に直結しています。トマス以外の他の弟子たちはすでに1週間前にイエス様に出会った。ただトマスがその場に居合わせなかったので、イエス様が復活したなんて信じられないっていうふうにトマスは言い張るわけですよね。そのトマスにイエス様が現れてくださった。で、25節でトマスが言っておりますけれども、あの方の手に釘の跡を見なければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じないとトマスは主張するわけです。で、これは私たちにとってもある意味そうだよねっていう共感を呼ぶ問題の立て方でありますけれども、トマスの前にイエス様が現れた時、実際にトマスがそのイエス様の手の釘の跡を見たかどうか、また実際にトマスがその手をイエス様の脇腹の中に入れたのか入れなかったのか、触ったのか触ってないのか、聖書自体は何も語っていないわけですよね。ただそこで何にも起こらなかったのか、29節の結論がそれに対する答えだっていう解釈ももちろんできるんですけれども、いや、そうじゃない考え方というか感じ方もあるだろうっていうのを、今日の説教では試みたいと思うんですよね。要するに今日の聖書範囲28節までの聖書を聞くことで、トマスがイエス様からどのような答えを手渡されたのか、トマスの手に何が与えられたのかということを聞きたいと思うのです。私たちが何かを知る、何かを把握するというとき、私が今日あえて外した29節で言われている通り、見るということは非常に大切になります。英語でも I see、 私は見えるっていうことが、私は分かるっていうことにもなるわけですよね。けれども私たち人間には五感があり、下手をしたらその五感を超える第六感、あるいは直感というものがあり、見なくても手で触れなくても、ことの真髄、結構大事なこと、頭で捉えるよりも大事なことを把握できるということが時にはあります。金木犀の花を目で実際に見るより、その花が放つ方向によって、ともかく直感的に、あ、金木犀だということが分かることがあります。私は去年久しぶりにそのことを体験いたしました。金木犀の木は寒さに弱いそうなので、雪国秋田に 全くないわけではないんですけど、ほとんどないんですね。少なくとも静岡の皆さんがあっちこっちで経験するようにキンモクセイの花をこう見たり嗅いだりすることはほぼないんです。多分20年ぶりぐらいにこの体験をしたんです。何気なくこう夕方外堀沿いを散歩していたら、ふとあこの甘い香り知ってる、キンモクセイだっていうことを気づいてから、どこに咲いてるんだろうって見たら、まあ、ちょっとしたあの三角の公園のところに、ああここにキンモクセイの木があったのねっていうこと、後から目で見て知った、把握できた、まあ、このような体験はおそらく皆さんもしたことがあろうかと思います。で、一方でこれは分かる人には分からないのかもしれませんけれども、私30年以上ぶりに県立美術館へ参りました。で、多分私が以前高校生の時行った時はまだロダン館がなかったと思うんですけれどもね。けどあの彫刻が置かれている空間に入った途端、あ、空気が違う、そう感じられる人は何割かはいるかとは思うんですね。もちろん私も絵はそれなりにこう読み解くことができるんですけど、彫刻は全くわからないけれども、さすがにロダンの彫刻を前にして何も感じない、何も考えないってことはないわけですよね。あ、ただならぬものがここにはあるっていうことを、あのロダン館に入った途端に、まあ、肌で感じさせられました。というか、実際にはそのロダン館のあのロダンのところに行く前に、まあ、県立美術館何とか行ってる方は分かるかと思いますけど、常設展示のところからロダン館への、まあ、ブリッジですよね、橋渡しのところにも彫刻がいくつか置かれていて、あの常設展のところの扉を開けた途端、私は何かある、何なんだろうって、この先にロダンがいるから、ロダンはいない、ロダンの彫刻があるからだと思ってましたけど、違いましたね。あのブリッジのところにバルラハの彫刻が一個置かれてた。まあ、辻徹子先生なんかも大好きなバルラ派ですけれども、あの彫刻を見つけて、あ、これが私にこう感じられていたんだっていうのを、本当にこう見る前、把握する前、肌に伝わってくるものがあるはずだと思うんですね。トマスは実際に見て触れる、それでイエス様の復活を、イエス様の存在を確認しようとしておりましたけれども、手のひらに十字架に釘付けされた穴が開いている、その手がトマスの目の前で差し出されている、このことで私たちは何も感じないままでいるでしょう。これは想像するしかありませんけれども、下手したらその時、まあ、実際にイエス様が十字架にかかってからまだ3日目でしたからね、その傷跡は本当にまだかさぶたにもなっていない、血が滴るような湿り気や血の匂いが漂ってきたかもしれない。で、あるいは分かりませんよ、本当に不思議な奇跡の力がイエス様にも神様にもありますから、もう復活された時にイエス様の傷がすべて乾いていた、ピアスの穴が時間が経てば皮膚が覆って、ね、完全に塞がれる、傷口は覆われるように、もう完全に乾いた皮膚だったかもわからないけれども、そのイエス様の手が、イエス様の体がトマスの前に実際に現れた、それだけで トマスが感じたものがなかったかといったら、そうでもないだろうと思うのです。実際に言葉をやり取りするよりも前にトマスが感じ取っていたものはきっとあるだろうと、少なくとも私は思うのです。かつて全盲の、生まれつき全盲の新学生の実習を請け負ったことがあります。で、まあもちろんそれまでもこう目の不自由な方に触れたことがなかったわけじゃないんですけれども、生活を半ば共にし、本当にこういろいろな話をお互いにする中で驚かされたことが多くありました。で、まあ、その全盲の新学生、男性でしたから彼と言っていいですけれども、彼はその白病をついて、まあ、歩ける、もちろん自由に動き回ることができますけれども、まあ、秋田に来たということで、実際に来たのは冬じゃないんですけれども、雪の上をその白病をついて歩くのは非常にこう苦手だって言われたんですね。で、私なんかやっぱその感覚がわからないので、いやでも杖で、ね、一応確認しながら進むんでしょってこう思っていたら、でもやっぱりその杖、また足の裏から感じ取られる感触だとか、また何より音の響き、それが普段と違っていると、どうしてもその世界がわからないっていうんですね。で、まあそのことはまあなんとなく言われてみれば、ああそうかっていうふうに私も受け止められるわけです。ただ彼が言ったことでにわかに信じられなかったのが、じゃあ何が苦手かっていう話があったときに、よくねその辺にもある針金を編んだフェンス、よくあの針金があのひし形にね並ぶようになっている、あの針金を編んだフェンスがありますよね。あれが苦手だと。なんでって多分私たちからしたら思いますよね。空気の流れが読みにくいからだって彼は言うんですけど、何それ。ただこれはわかるんです。その硬い石の壁がある、でまた木で、ね、作られた隙間もあるような壁もある、であるいは生け垣がある、でそうした横を通るのは何も問題ないし、でむしろそうしたものの違いだって、ただ歩くだけでっていうか、ただそばに立ってるだけでわかるって彼は言うんですよ。そうした彼が針金フェンスの横はよくわからないっていう。なんじゃそりゃって私も思うんですけど、でもこういう話を喫茶店でしていて、まあ、そこのマスターも一緒にこういう話聞いていて、本当っていう、じゃあっていう感じですけどね。その喫茶店の中でそのラタンのついたて、わかりますね、あの塔で編んだラタンのついたてで、まあ、人の身長近くあるものがあって、ね、君の横に何があるかわかるって言ったら、だいたい高さね自分の背ぐらいでちょっと穴が開いてるものがあるって言うんですよ。えって、私もマスターもびっくり。でその先にそれとは違う穴の開いた同じぐらいの高さのものがあるって全盲の人が言うんですけど、そこにはカポックの植木があるわけです。本当に見えてるんじゃないのって私たちは思うんですけど、でもそのぐらいのことは空気の流れで普通にわかるって言うんですよね。そこまでこう実際に示されたら、針金のねフェンスのその空気の流れでこう横にあるものがわからない、あるいは完全に隔たれていればそこは無視して別の空間のものが分かるっていうんでしょうけど、彼の言うことをやっとそこまで言ってこう受け入れることができましたね。ただ彼が感じているようなそういう人間の感覚、多分私たち普段あまりそれを重視していませんけど、目で見たり 耳で聞いて頭ではっきり分かることの方を私たち重視しがちでありますけれども、それ以前にもう空気を伝わって届いているものを多分私たちは感じ取っているはずなんです。台所に普通のお玉と形や重さがほぼ同じであっても穴じゃくしがあって、まあ見てももちろん違いは分かりますけど、料理の合間に何気なくそれを振るとき、多分空気の流れの違いっていうのは私たちも感じ取れるでしょう。でそれが本当に生まれつきの全盲の方などはその感覚をもっともっとこう私たちの常識よりも発展させて世界を普通に捉えられる。で多分私たちにとってみても特別な TPO 時や場面や状況によってそうした感覚が研ぎ澄まされる時があろうかと。トマスの前にイエス様が現れた時もきっとそうだったと私はそう思うんですね。何度も言いますけれども、トマスの前にイエス様が現れて、ね、あなたの手を私の手にとかってイエス様おっしゃいますけど、多分このイエス様のセリフさえダサく多分イエス様がこの言葉を発する前にトマスはほぼ答えを得ている。ただきちんと説明できるような頭でわかるような形ではまだ把握してなかったかもしれないけれども、イエス様が目の前に現れただけでトマスの手に答えはほぼ委ねられていたかと思う。大いなる存在、それに出くわしたとき私たち自身が変えられる、あるいは私たちに何か選択が迫られる、そうしたことが大いにあろうか。で、普通にこの聖書箇所を読むとトマスのセリフ、イエス様のセリフこそがその元だっていうふうにどうしても読んでしまいますけど、少しだけ想像力を働かせたら復活されたけれども生身のイエス様が目の前に現れた時、手に本当に大きな釘跡のあるイエス様が手を差し出しただけで、その空気の流れだけでトマスが最初に抱いていた疑問は雲散霧消してしまっていると想像を働かせれば読むことができるかと思う。今日非常に例えが多いんですけれども、私は秋田で野生の熊に出会ったことが何度かあります。で、まあ、そういうと皆さんご心配をされるかもいたしませんけれども、まあほぼ一回だけ非常に遠くで、見ましたけれども、あとは車に乗ったまんま熊に遭遇したので熊の方が逃げていったので、何も心配はありません。ただ人里離れた山奥で車に乗ったまんまですけど熊を初めて見た時、私がまず、ね、その山道の傍らに黒い塊がある。でその時私が何を言葉で捉えたか頭で捉えたか、少なくとも私が直感で見たのは、なんでこんな山奥に犬がいるんだろうと思うわけです。けど何かおかしい、犬にしては何かおかしい、この近くに人家もないのに犬がいるはずない、黒い、あれ犬じゃなくて熊だっていうことをほんのちょっとの後に正しく把握できるわけですね。でまあ、その時は稽古牧師と一緒に山奥、青森の方に向かうためにドライブしてたんですけれども、私の方が運転していて今熊がいたって言ったら、止めて、戻って、写真撮りたい、やめなさいよってこっちは思うけれども、 でも多分私たちが普段把握しているのはそういう仕方なんですね。今クマがいた、動物園に行ったらまずパンダさんに会って、その後いろんな猿を見て、さあその後今からこれからクマさんがいますねっていうのと同じようにね、クマがいたと、で車の中という安全な状況にいるのが分かったら見たいっていうのも正直な思いだと思うんですけれども、本当に自分で直にそのクマと向き合った時、にわかに信じられない。どこかで感じ取っているけど、正しい把握まで少し時間がかかって、正しい行動が取れるまでに少し時間がかかる。けどそうして得られた経験というのは本当にこうかけがえのないものなんですよね。大曲の教会で夫婦で散歩中に、本当にあの川の上歩い、川べりのね土手の上歩いていたらそこにクマがいたっていう夫婦がいたんですけど、まあ奥さんの方だけが大曲の教会員だったんですけれども、そのこの間クマに会ったっていう話を奥さんがするんですけども、カンカンなんですよ。旦那さんの方が自分を置いて逃げていった。で一方で分からなくはない。いやもちろんね、一緒に逃げようっていうのは正しいですけど、前にクマがいた、おそらくそこで逃げなきゃっていうのを考えたときに、まあ、難しいとこですけどね、奥さんが隣にいたっていう、一緒に逃げようよっていう、 でも多分そのことをまとめるの先に体の方が逃げなきゃっていうことで反応したのもごもっともだとは思う。多分避難訓練をいくらしていても、実際に、大きな災害があった時その通りに行動できるかどうかはまるで別であるし、その時の判断がいかようになるかは誰にもわからないかと思うんです。トマスにとってみても、多分聖書で順々にね何か話が進んでいく、それ以前にイエス様が穴の開いた手で自分の前に現れた時、まあイエス様をクマに例えるのも失礼な話ですけど、トマスも戦うか逃げるか、おそらくこの二者択一になったかと思う。この時のトマスの逃げ方は、かつての自分の主張、それにこだわり続ける、今目の前にあるものを決して自分は信じられない、そのように言ってイエス様を見ないふりをする、それがトマスの逃げ方でありましょうが、もはや肌で感じ取っているだけに逃げることはもうできない、戦うしかないんです。それはイエス様から、あるいは自分が実証したかった仕方で何か確認が必要なわけでもない。それ以後のセリフ、それらはすべて打足だと受け止めてもいい、あるいはせいぜい最後の確認である。トマスはもうイエス様と向かい合っているし、それは単なる人間の師匠などではない、このイエス様の中に本当に神がおられ、そのことを端的に言い表すしかなかったんです。教会が長年をかけて、言い表してきた信仰告白は多くありますけれども、ここでトマスが成した信仰告白は一番シンプルなものかと言われております。まあ、我がという、私はという、形容はついているにしても、イエス様に向かって神また主と、自分が向かい合っているものがただの人ではない、ただの偉い存在ではない、神様が自分の目の前にいる、ヤコブが経験したのと同じようなことをここでトマスも経験させられたのであります。 イエス様に対して、まあ、決して間違いではないですよ。ただイエス様のことを私たち言い表すのに、独り子なる神だとか、地に下られた神だとか、いろいろな修飾をしたがるかもしれないけれども、私の目の前には神がおられる。一番シンプルな答えをトマスは戦って自らの中から口にしたのであります。ヤコブも言っていますが、私は顔と顔とを合わせて神を見たのになお生きている。人は本来神と正面切って向かい合ったら死のほかない弱い罪深い存在である。しかしその時なお命が長らえられているということは、そこから先は新しい命が手渡されているのです。トマスの手には新しい命がこの時渡されていたわけであります。そしてこのようなことが私たちにはありえないでありましょうか。教会としては否と言います。天に昇られて全能の父の右に座しておられる主イエス・キリストと、私たちは聖餐で向かい合うことができるのです。これは私たちが頭の中で考えるようなことではない、私たちの教会の信仰であります。聖餐を通して私たちは今も生ける主に出会えるのです。聖餐においては主の体をかみしめるごとく、主の血を我が身にもかけ流されるごとく、その命と契約を私たちの手にも受けることができるのです。頭の中で考えるのではない、今は天におられる。で、私たち自身はそこにまで自分の足で行くことはできないし、自分の手で掴むことはできないけれども、イエス様が残された聖霊殿において、時も場も超えてイエス様は私たちの前に現れてくださっている。それを私たちが受け止めるのが信仰であります。その時トマスと同じように、私たちに新しい生き方がもたらされる。トマスの手にイエス様から渡されたものは、今、教会の礼拝において私たちにも差し出されています。祈りを捧げます。天の父なる神様、今御言葉を聞き、今私たちもヤコブ同様、トマス同様、聖餐に込められた神秘において主に向かい合おうとしております。どうぞ私たちの手に新しい命をお与えください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。